警察官千葉東志郎の狙い目。この番組は警察官の目の付けどころを紹介するものです。パーソナリティを務めるのは架空の警察官キャラクター千葉東志郎。皆さんに私のフィルターを通した警察官の目の付けどころ狙い目を紹介します。警察はそんなことを考えているんだ、警察官はそんな風に見ていたんだ、警察業界にはそんな裏があるんだという気づきを感じてくれれば嬉しいです。未来は小さな一歩から、あなたのこれからを応援する放送局、これから放送局よりお送りします。警察官千葉東志郎の狙い目76回目です。今日の狙い目はですね、本を一冊紹介します。哲学的な何か、あと数学とかという題名の本です。著者はヤムチャさん、発行は2018年2月ってなってます。哲学的な何か、あと数学とかっていう題名の本なんですけども、主に数学のことを書いてある、数学について書かれた本ですね。で、それにプラスして著者の専門の分野である哲学的な見方っていうのがちらほらと見え隠れするって感じですね。哲学と数学と両方の視点で書かれた本なんですけども、これは主に数学のことをが前面に出てますね。で、これと似たような本で、同じ著者の本に哲学的な何か、あと科学とかっていう本もあって、で、こっちはですね、科学よりもむしろ哲学的なこう考えの方が前面に出てる本だと感じました。で、まあどっちも面白かったんですけども、最後に読んだのが哲学的な何か、あと数学とかの方だったんですよ。だからそっちの方が印象に残ってますね。実際どっちが面白かったのか、でも新しい発見があったのは数学とかの方ですね。ですね、私は数学は全然わからない人間なんですけども、そういう人間がちょっとこの本を読んで感じたことを話します、私数学、まあ多くの人、大部分の人がそうだと思うんですけども、ずっと数学が苦手だったんですよ。数学が苦手だったんです。私小学校の頃の思い出を話すと、父親に無理にやらされてた記憶があるんですよね。学校から帰って夕飯食べて、で父親が帰ってくると、まあ勉強しなさいっていう話になって、で怒られながら泣きながらやってた記憶があるんですよ。算数、まあ小学校だから算数ですね、算数の計算を。だからまあ育ててもらってなんですけど、ああいうやり方ってのは良くないですよね。前向きでは決して勉強できないですし、あんなことされると後ろ向きにしかなれなくなりますね。だから小学生ながらになんかこういう教え方とか、こういう父親像ってのは良くねえんだろうななんてことを思いながら小学校時代過ごしてたんですよ。だから父親なんかと一緒に車に乗るのが怖くてですね、何で算数の問題が出てくるかわからなかったんですよ。ゲリラ的に急に算数の質問されるんですよね。父親が運転してて、で私が後ろに乗ってて、どっか遊びに行くっていう時でも、でなんかふと運転してて思いつくんでしょうね、算数的な問題を父親が。でそれを 急に振るんですよ。で、それに応えられないと、車を路肩に止めて、ネチネチネチネチ言われるみたいな。そんな記憶がありますね。だから、父親と車に乗るのとか、こう、なんかそういう算数の問題が降ってきそうな空間になるのが非常に苦手だった記憶がありますね。算数とか数学っていうと、その記憶がまず出てくるんですよね、私。で、算数はまだそれでも学校の問題はついていけたんですけども、これが数学になるとついていけなくなるんですよね。まあ、それなりに点数は取ってたんで、ついていけないことはなかったんでしょうけども、わからなくなっちゃったんですね。何のために数学ってあるのかっていうのは。で、まあ、何かしら、役にはいずれ立つんだろうなとは思ってたんですけども、それでも直接役に立たないと、やっぱりやる意味がないっていうか、わからないわけだと思うんですよ。例えば、いろんな定理なんかをこう、中学校の数学でもいろいろとずらずらと教科書に書いてあるんですけども、じゃあなんでそうなるの？とか、なんでそれが役に立つの？なんてことがわからなくて、ずっと疑問だったんですよ。ずっと数学に対するモヤモヤがあったんですけども、この本を読んで結構晴れたと思う部分があるんですよね。何かっていうと、数学っていうのは、現実問題から解き放たれている、自由な学問だっていうことが書いてあるんですよ。で、その本、この言葉が結構、あ、そういうもんなのかなって思いましたね、読んでて。なんで、初めからそんな風に言われてればよかったな、なんて思ったんですよ。まあ、小学校の頃、小学校とか中学校の時にこの言葉を聞いたとしてピンとこなかったかもしれない。今聞いたからこうピンとくるのかもしれないんですけども、この数学っていうのはもともとこの現実とはかけ離れた学問だってことが書かれてあるんです。ドイツの19世紀の数学者、ヒルベルトっていうのがいたらしいんですけども、その人の言葉ですね。現実の役に立つとか、役に立たないとか、数学は一切そんなことを気にする必要は全くない。だから、X や Y などの数学の記号に、現実世界での意味を持たせる必要などない。そもそも数学とは、記号の関係性を取り扱う論理的世界の学問であり、紙の上に記号の列を書いて、それを一定のルールに従って変形するゲームなのだと。で、数学は現実の世界からも自由だってことを、このヒルベルトっていう数学者は宣言してるそうなんですね。だから、これが何の役に立つのとか、これが将来どんな風に役立つのっていう、次元の話ではないんですね、もともと数学ってのは。だから、おそらくこう、テレビゲームみたいなもんだと思うんですよ、数学者ってのは。数学者ってなんかこう紙に鉛筆で、こう紙と鉛筆だけでひたすらこう、文字を書いていく、数字を書いていく。で、それで何時間も潰せるみたいなイメージがあると思うんですけども、あれっていうのはおそらく、現実世界に役に立つっていう意味でやってるんではないと思うんですよね。多分そういう数学者ってのは、それ自体が好きで、それ自体が楽しくて、やってるから数学で紙と鉛筆だけで何時間も過ごせるんだと思うんですよ。そういう意味でテレビゲームとか と同じなんだと思います。それ自体が将来にとって何の役に立つのかなんては関係ない。そんなことを考えてテレビゲームをしているものではないんですよね。それ自体が楽しいからやってると。いずれどこかで役に立つだろうし、役に立たないわけはないと思う。だけどそれっていうのは直接こうだっていうふうに言えるものがなくてもいいと。それ自体が楽しいからやってるってことで、テレビゲームのようなものなんだと思います、数学ってのも。だから、役に立たないからしなかった私が数学を、ってのもありますし、なんとなくどんな風に役に立つのかっていう疑問、なんとなくモヤモヤっとしたものがあったんですよ。こんな風にはっきり何の役に立つのかわからないっていう風にはっきりとした疑問でなく、なんとなくモヤモヤっとしたものがずっとあったんですよね。小学校の時なんかは、こう算数は現実世界に結構直結してたと思うんですよ。買い物に行ったり、電車に乗ったり、それとか時計、時間を測ったり、それで速さを考えたり、そういう現実世界に役立ちそうな雰囲気がまだあったんで、やっている意味ってのを感じたんですけども、それが数学になって、だって実際にない数を扱ってるわけなんで、それがすごい不思議だったんですよね。だけど、この哲学的な何か、あと数学とかっていう本を読んで、はっきりと数学っていうのは現実世界に基づくものではないというふうに書いてあって、これでなんかずっと子供の頃から数学に対して持ってきたモヤモヤってのが晴れたのかななんて思ってます。思ってます。うん、だから、こういう発見っていうか出会い、数学に対する見る目が変わるのも本を読むから読んでいたからなんであって、だから本を読むことってのは結構世の中見る目を変える結構根幹の部分になるのかななんてやっぱり思いますね。本を最近読んでるからこういうことに出会えたわけであって、やっぱり10代の頃から本っていうのは教科書以上に読むべきだったんでしょうね。そんなことを思います。で、この数学的な、哲学的な何かあと数学とかっていう本は、フェルマーの最終定理っていうのを軸に進んでいますね。フェルマーの最終定理。15世紀か16世紀の頃に実際にいた数学家、アマチュアの数学家って書かれてましたけど、フェルマー、この人が残した問題が300年後、最近になって20世紀になって解けたと。で、それまでには300年間こう数学の世界の天才がこの問題を解こうとしてずっと解けなかった。多くの数学者、天才的な頭を持った数学者がこの問題に挑んで何年間も無駄にして、キャリアを無駄にしてしまって、だけどいろんな数学者がこの問題の虜になっていったっていう歴史を軸にして進んでいる本ですね。こう数学のことが分からなくても非常に面白くて、数学をこれからまた勉強できたら楽しいんだろうなって思えるようになりましたね。実際数学、勉強してもいいんですけど、するのかどうか。というわけでですね、今回は本を紹介しました。哲学的な何か、あと数学とかっていう本ですね。面白いので読んでいただければと思います。今回も警察官千葉東四郎の狙い目を聞いていただきありがとうございました。